こんにちは。等身大で海外に生きるラジオの大城です。この番組は海外で働きながら小さな起業を続ける日々のリアルな気づきや学びをマレーシアからお届けしています。だいぶ前ですかね、1ヶ月はいかないですかね、1ヶ月ちょい前ぐらいに大城課長に挑戦してみますっていう、放送をちょこちょこさせていただいて、結果なりませんでしたっていう放送をしたわけですが、なんとまた課長になるチャンスが巡ってきまして、公式的に会社の方からチームリーダーなりませんかっていうような募集があったので、早速今回もめげずに申し込んでみました。で、進捗として、皆さん興味あるか分かりませんが、進捗として、実際に申し込んだ後すぐに、HR、リクルーターの方から連絡が来て、英語のレジュメを送ってくださいってことで、もともと自分の所属のリーダーの、レコメンデーションメール、要は推薦状みたいなやつと、申し込みますっていう意思表明のメールを送ると、担当部署から今度英語のレジュメをくださいって来たので、今それを準備して明日出社するので、明日またそのメールを送ってってことで、何回かやり取りしながら実際に課長になるための準備っていうのを進めていきたいなというふうに思っていて、また面接とか絶対あるはずなんですよ。なのでその時に向けてまた面接の練習とかもしていきたいなというふうに思いますし、結果が上がればもちろんさらけ出していきたいなというふうに思っていますので、気になる方はぜひぜひ今後お楽しみください。ということで、早速本題に入っていくわけですが、今日のテーマは必要とされていると感じるときに生きる力が湧くというテーマでお話ししたいなと思います。これはもう僕が会社で感じたことで、これって大事だよなって思ったことの共有にはなるんですが、最近までずっとインドネシアに約1週間ほど、結婚式の件で行ったので、久々にこの会社を1週間ぐらいお休みいただいたんですね。で、有給でお休みいただいて、で約1週間ぶりに出社して、何が起こったのかというと、僕1週間いなかったじゃないですか。で、別に僕ってただの平社員なので、課長でも部長でもないし、こういうポジションが確立されているような場所にいるわけでもないんですが、1週間ぶりにオフィスに行ってみると、もう何人だ、5、6人ぐらいですかね、の方から、なんかすいません、大城さん、これこれなんですけどどうしたらいいと思いますかみたいな相談いただいたりとか、あとは結婚式結婚おめでとうとか、結婚式どうだったって話しかけてくれる方とかいて、なんか合計10名ぐらいですかね、約ぐらいの方に話しかけていただいて、すごく嬉しかったんですね。で、この時に感じたのが何なのかというと、僕1週間もいなかったから、別に会社としては困るわけじゃないんですよ。僕の代わりなんていくらでもいるので。でも、こうやって実際に出社してみると、なんかこんなにも声をかけていただいて、でかつこれわからないんですけど教えてくれますかって、困っていて助けてほしいっていうのを僕にこう聞いてくれている。で、僕別に教える立場でもないんですよ。にもかかわらず僕に助けてほしいですっていうふうに教えてほしいっていうふうに僕のデスクの方まで来ていただいて、こうやって頼ってくれている、頼りにしてくれているってことが、なんか本当に嬉しかったですね。なんか仕事やっていると、特に課長部長みたいな、こうどんどん昇進していくと、部下っていうんですか、平社員の方がこう聞いてくる、質問してくるっていうのが当たり前になってきて、でなんか最終的にはもうこんな忙しい時に話しかけてくるなよみたいな思ってしまったりとか、なんでこんなのも自分で分かんないの、こんな簡単な質問してみたいな、言わなかったとしても心の中で思ってしまったりとか、あとは実際にそういった雰囲気を醸し出してしまうっていうようなことをやってしまうかなって思うし、僕も実際にそういった中間管理職みたいな仕事をしたことがあるんですけど、その時にはそういった気持ちが芽生えたことは実はありました。なので、そういった気持ちが芽生えるのも確かにあるんですけど、でもやっぱり久々にオフィス帰ってきて、こういったふうにお声掛けしてもらうっていう経験をした時に思うのが、やっぱり 自分に質問をしてくれているとか、自分に聞いてくれている、声かけてくれるっていうのはすごく貴重なことですし、こういった久々にオフィスに帰ってきたのに誰にも声かけられない、なんなら休んでいたことさえなんか気づかれないみたいな感じだと、あれ自分ってオフィスに戻ってきたのに戻らなくてもよかったのかな、まあそれはまあ冗談かもしれませんが、とにかく会社に必要とされてないんだとか、なんかその一緒に働く人に必要とされてないんだってやっぱ思うと僕なら思っちゃうなって感じました。ですがこうやって声かけていただいて、なんか、僕の過去の話にはなりますが、僕小中高大学もですね、もうずっともういじめを受けていたので、夢って言っても大げさかもしれませんが、なんか机の周りに寄ってくる人じゃなく、机の周りに人が寄ってくる人になりたかったんですよ。要は授業が終わって、なんかお城遊びに行こうぜって誘われる側、机に数人来てお城今日遊びに行こうよみたいな、言ってくれる友達が僕の机の周りに来てくれるっていう、そういう人になりたかったんですよ。でも僕は残念ながらなれなくて、小中高大ずっと僕の周りには人は寄ってこないから、僕が行かないと一人ぼっちになっちゃう。で当時は、マレーシアに留学する前まで、日本から出る前まではもう群れから離れるっていうことが本当に怖かったんですよ。一人でトイレに行くとか、一人で、キャンパスを歩くっていうのが本当に嫌だったんですよ。なんかもう友達いないと思われたくないとか、なんか誰かと一緒にいないとちょっと怖いみたいな、何かするにも友達がいないと、なんか群れの中にいないと嫌だったんですね。今は全く思わないし、なんなら一人の方がいいって今だったら思っちゃうんですけど、当時はそういった風に考えていて、だからこそこう机の周りに人が集まる人って本当にいいな、羨ましいな、なりたいなって思っていたんですけど、その時にふと気づいて、いつの間にかマレーシアでなってたんだって思ったんですよ。こんな僕のデスクの周りにちょこちょこと人が集まってきてくれて、お話ししたりとか、あとはなんかお食事の誘いがあったりとか、あとは業務的なことでお話しされたりとか、いろんな方が僕のデスクに立ち寄っていただいて、その瞬間僕のチームリーダーが僕のことどう思ってるかは分からないですけど、また大城おしゃべりしてと思われてるかもしれませんが、それはちょっと横に置いといて、とにかくなんかずっと長年夢にまではと言い過ぎかもしれませんが、でもずっとなりたかった誘う側じゃなく誘われる側、あとは自分から行くんじゃなくて自分の周りに人が集まってくるっていうようなところに行くことができて本当に嬉しいなと思いますし、こういったふうにこんな僕をよくしてくれて、いろいろと日頃助けてくれている方に対しての恩はやっぱ忘れちゃダメだな、なんかできることがあればやっぱりしっかりやっていきたいなっていうふうにやっぱ思ったんですね。だから1週間オフィス開けてやっぱりこういった気づきがあるっていうのは、やっぱり仕事って、毎日働くのももちろん大事なんですけど、毎日働いてるとやっぱ当たり前に思っちゃうんですよ。その人がその何時何時で職場にいることとか、質問をしても返信があることみたいな、やっぱり当たり前に思っちゃうんですけど、1週間くらい空けてみた時にやっぱりその人のいてくれることのありがたさみたいなのを感じるいい機会になるっていうのは、今回の件を通じて僕も実際にそういった経験をしたことがあったので、やっぱりその人が毎日休むことなく出勤していることとか、質問をしたらその質問に対して答えてくれていることとか、なんなら僕だと質問をしてくれる方がいること、声かけてくれる方がいることっていうのは、やっぱり僕にとってもその方にとっても当たり前じゃないしありがたいことなんだなっていうのはやっぱり感じたので、この気持ちっていうのはしっかり大事にしつつ、かつやっぱりこう仕事をしていく中でやっぱり僕一人だけでは仕事はできないんですよ。本当に今の仕事なんて僕一人でできることってすごく限られていて、もちろんお客さんクライアントといろんな関わりがある中で、とにかく同じオフィスで働く人のサポートもあって、ようやく一つの仕事が成立しているような状況なので、やっぱり傲慢にはなってはいけないし、自分が知識とか経験が増えたからといって、なんでこんなのも分かんないんですかみたいな態度とか、なんか なんでこんな忙しい時にこんな簡単な質問をみたいな、それはいやいかんいかんと思って、しっかりとその人の階段まで降りていって同じ目線で話すっていうのはすごく大事だし、これがやっぱり今の僕に求められていることなのかなって勝手に思っています。なのでしっかりとその気持ちは大事にしつつ、また仕事も始まっていきますので、また明日から出社して頑張っていきたいなというふうに思います。ということで今回は必要とされていると感じるときに生きる力が湧くというテーマでお話ししました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。